ムゾー夏の小宮山由比プレゼンツスペシャル。お
いよ、日に日に頭が良くなってますけどね、皆さん。
高担当小宮山由比です。
はい、私がムー担当ムでございます。
どうぞ。です
さて、はいはいはいはい、もう今週はね、夏ということで、
よしょ、
もう27歳になった私小宮山由比が
若返りましたね。
37歳、
随分若返りました。
今のは本当に
素の
素だった本当に素だったね。
すげえ早く突っ込めたな俺ら。ちゃんと集中してる証拠だこれ。
すごいわ。
びっくりした。
集中してますから今。
あのね、
はいはいはい、
もう私がね、
はい、
もう残していきたいんですよ。今日ウムとも話したんですけど、もう死ぬよと。
なんか死にそうじゃない本当。大丈夫ですか。
いやいや、だってもう俺死ぬと思ってるもん。
死ぬよ。それはまあ
体怖いの。
いやいや、体は怖くないけど、
確実に死に向かってますからね。
けど死なないと思ってんの。
いや俺は死ぬと思ってますだから元気なのかなって今
で死ぬじゃない。
死にますよ。
死ぬし、もう絶対人は若返らないんですよ。
それだけは無理なんだよね。
絶対無理なんですよこれ。
あ、
だから、はいはい、もう死ぬ上に若返らないってことは、
うん、
明日より今日の方が楽しいに決まってじゃん。
そうだ、
まあ、
明日の方が老けてて、明後日もっと老けてて、
あ、そういう意味ね、
なるわけですから。
絶対そのね、一日で若返るとかないわけです
よね。ないない。明日だけ微妙にちょっとグラフが一回右上がりになって、また下がるとかでないですから。
絶対ないからね、それ
はね。まあもちろんそこにね、知識つけ、いろんなものつけていけば、
はいはいはい、
また楽しさ変わりますけど、うん、根本のその年齢とかね、体力みたいなことでは、
はいはいはい、
もうこれはもう
どうしようもないですから。
どうしようもないですから、
受け入れるしかない。
だったらもうやるだけやろう
よ。やるだけやるしかない。
もういつも僕言ってんですよ最近。
もうその通りですよ。
その通りでしょ、お前に言ってるんだ
やるだけやれやと。
やるだけやれよ。お前に言ってる上にお前の親から言われて言ってるんだよ
痛くさ
い慶三に言ってください。あんたもう若返ることはないのよって小宮山さん、それだけは言ってください。
明日、それあるじゃん、明日。
明日は慶三プレゼンツ言ってる。慶三のリアルダンディです。
リアルダンディ。
明日そういう話は聞けると。明日
なんか明日悲しい話になる。大丈夫かな。
説教場になりますから。
なるほど、
説教
なんだ。説教なんだ。まあ、というわけでね、
はいはいはい、
私はもう37歳でやり残すことはもう全てないというぐらい、今年はやりたいところ
で、はいはいはい、
いうことでですね、この夏、初日グルメ、
うん、
あ、コミッシュラ、
ちょっと、
初日グルメ、
昨日はしかもあの映画のは本当はコムービーって紹介したので、ね、一言もコムービーって言
わなかったね。
出なかった、
ね、
本日は、
はいはい、
コムック。
お、来た、
まあ、小宮山ムックでね。
これ本はね、
まあ、本ですよ、う
ん、これ夏なんかね、室内でエアコン効いた中でね、読むのはいいですよ
あのごめん今なんで慶三が笑ったかもわかんないけど、慶三とか笑ったことないですけど、ウムのドキっていう感じすごかったよね
俺、あ、来たと思ってた。ウムが
それ、ウムが
出てきたぞ。ウムが
やべ
なんかこいつ言おうとしてたのかなと思ったところで、俺が変な髪型してたから、うん、
結構俺のいい好きなタイミングで入ってくるとき、
あー、そうだった
。今のいい
か、今の良かったってことな、
はい、
いらねえよそんな
ね、これもう37になりきれてない会話ですよ。
まだね、35の会話
そう、35の会話、まだ
34、5の会話、
まだ明日若くなると思ってる。
まださ、
そうそうそう、
まだ別に今日の放送がダメでも明日取り戻せると思ってる。
死ぬからね、
もう全然死ぬ可能性あります
から、全
然まだ、もう今日使わないとダメです今日
は。はいはいはいはい、
ということでね、
うんうん、
まあ3日目最終日、
うん、はい、
コムックということで、
コムックということでね、うん、これは、
まあ、私本もですね、うん、もともと本全然読まなかったんですけども、
ほうほうほう、
もうこの5年ぐらいはもうとにかく読むようにしてます。同時で5冊ぐらい読むんですよ、うん、
あ、並行してってことね。
並行して、うん、まあ、その読み方がいいかわかんないけど、意外と飽きるんで、こう5冊ぐらい、うん、トイレに1冊、うん、お風呂に1冊、ベッドに1冊ぐらいの本を5冊ぐらい読むんですけど、うんうんうん、その中で一つはね、どっちを紹介しますか。こちらを紹介したいと思うんですよ。こちらにしましょう。
伊
丹、うん、十三さん。
あー、好きだよね。
好きだからね、
伊丹さんの本は僕はもう全部もう、映画ももちろん DVD 全部持ってますし、本も本人が書いてるものも含めて、本人が書いてないその、うん、
関連本も
含めて全部持ってますけど、うん、まあ、そのね、伊丹さんはとにかく、まあ、エッセイストとしてすごいんですよ、
うんうん、
で僕らの世代でいうと伊丹十三さんっていうのは監督じゃない。
映画監督ですよ ね、
僕らのね、
実際最初からそうだよね、うん、
だけどまあもうちょっと前の世代になると俳優であったり、はいはいはい、まあ、こういうエッセイストであったり、
は
いはい、
そうだね、
あるいは CM とかのそういう、まあ、うん、テレビ作家、うん、テレビ映像作家だったりっていういろんなこう時期があるんですけども、うん、まあ、このエッセイストとしての伊丹十三さんっていうのが本当にすごい。
へ
ー。その後のいろんな、まあ、その作家さんでエッセイも書くような、うん、例えば僕のそれこそ、ね、師匠と言ってる 小山君のなんかもう、うん、みんな伊丹さんに映像を受けて、映像影響を受けて、でまあまあ君のさんも自分でも言ってるけど、うん、その後の、まあ、例えば影山旅夫みたいな人なんかでもそうだし、
いましたね、
まあ、いましたね、うん、もう本当にね、多分そういわゆる放送作家とか作家系とか、あるいはコラム書くような、まあ、そういう多分山田五郎さんであれ誰であれ、伊丹さんの影響を受けてない人いないんじゃないかっていうぐらい、みんなもう、
そうなんだ、
あの、いわゆる映画監督だけじゃなく、そういう、まあ、うん、映像作家、文化人としての伊丹十三っていうのにもう、糸井重里さんももちろんそうだしね、糸井さんはあの伊丹十三賞を取ってるからね、第1回、あ、まあ、伊丹さんが亡くなって、うん、その伊丹十三のなんかこう残そうということで、うん、あの伊丹記念館がやってる伊丹十三賞の第1回の受賞者が、うん、あの
伊藤さん、
伊藤さんだから、っていうことで、まあ、みんな、まあ僕らからすると言ってみればそのなんていうのおじいちゃんの代って変だけど、まあ要するに上の一個上の代が近藤さんとかそういう糸井さんであるとして、そのもう一個上の代、
もう一個上ですよね、
ね、
大師匠的な。何歳ぐらいになるの、なんかもうすごいじいちゃんっていうイメージなんだけど、その
じいちゃん、1933年生まれ、
あ、じゃまだ80いってないぐらいなんだ、77だ、
そうだね、だからまだ全然生きてたら生きてれば映画でも撮っててもおかしくない、
確かに
ぐらいですよ。でそのまあ映画監督としてもすごかったけど、モノンクルっていう精神分析の雑誌も出してたね、編集長、
はい、
それは今持ってきてない、それはその本もあるんだけど、精神分析系の、まあそれはちょっと意外と難しいんだけど、まあでもとにかく面白いっていうか、この人本当にその常にその人間の生と死とか、あるいはそういう精神的なこととかを根底にちゃんと考えた上で書いてる、だからその、まあ、デビュー作は映画お葬式ですけど、その後のそのタンポポとかでも、なんか食、食べ物のこと書いてるんだけど、その根底にちゃんと人間のその生死とか、そういうことが描かれる、でそれを元に、まあ、元にって言っちゃあれだけど、そこの影響で作ったのが薫堂さんの送り人なんですよ、
なるほど、そういう風な見方できるんだね、やっぱり、
そうそうそう、
確かに、
だからね、そういうのがあって、だから深いんですよ、書いてることは。単にそのすごい表面的な流行を語っているんだけど、実際はそのすごく根底が分かっていて、流行と全然関係ないところが、っていうね、その伊丹さんのいろんなこうあのエッセイはいはい、ある中の本日ね、せっかくだからまあこう一文というか、かっこいいことを書いてるなっていうのをちょっと紹介、
それいいですね、
これね、女たちよっていう本に、
女たちよという、
それはエッセイかな、
これはねエッセイ集です。で女たちよの他にもね、いっぱいあの女たちよ男たちよ、
え、じゃあ女に向けたエッセイなの、
いやいや、これはね多分ね、もともとはそういうわけじゃなくて、いろんなのに書いてるやつを集めたんだと思う、
連載とかしてたやつを集めたような、
ちょっとわかんないけど多分そうだと思う、あの別に女たちをっていうことで書いたわけではなくて、そうだね、文藝春秋より刊行され、あ、違うな、でもそうどうなってんだろう、多分でも あのこれだけにそれを書いたわけではないと思う、
なるほど、
きっと、というね、このまあ女たちをの、中に入ってる話なんですけども、
は
い、これがねよかったですよ、
それ今読んでいただけると
、一文読んでいただけると、
まあまあ読むというかこんなことが消化されると、
はいはいはい、
でそのこれはですね、箸の汚れっていうタイトルなんですけども、学生の頃左利きで箸を使う練習に励んだことがある、だんだん上達して飯は元より味噌汁の中の半熟卵なんぞも器用にこなすようになって、ついには魚の塩焼きなんぞも知ったり骨を取ったりなんぞもできるようになった。今考えたみた
い、
何のためにこんなことに熱中したのかさっぱりわからないが、毎日学校の帰りに黒豆の煮たのを買って帰っては、それを一粒一粒左手に持った箸で食べる練習をしたものです、おそらく下宿の飯があんまりまずいので食べる時の励みを他に求めたのであろうか、考えてみればまだ他に凝った記憶があるというような、まあいろんなことがあの書いてあるんですけども、それで伊丹さん自体がこのエッセイの中で、あの柴沢寛さんという人の味覚極楽っていう中にね、小笠原流の話というので出ていることを紹介してる、だから要するに伊丹さんの文ではなくて、伊丹さんが前こういうことを読んだっていうのを紹介して、これがこれをねいい話なんですよ、これね、この柴沢さんの本でね、昔私の家の何代目かの人間が京都へ使いに行って、 て、うん、宮中で御膳が出た。
おお、
うん、小笠原流の一家のものだ、うん、ね、小笠原流の一家のものがいてね、うん、どんな風にして飯を食らうだろうと、うん、こんなことに公卿さんたちは、うん、唐障子、唐紙障子、まあ、障子の陰に隠れて見ていたと、苦行さんたちが、うん、要は小笠原流っていうのはどんなにこう綺麗な食事の食べ方をするんだろうとこう見ていたと、うん、したらですね、小笠原流のはですね、小笠原は直ちにこれに気がついたと、
う
ん、覗かれてると、うん、まずいきなり汁も、うん、全部ですね、うん、お椀の蓋を取るとすべて、うん、汁とか全部を飯の上へざぶりとかけた、
ぶっかけた、
ぶっかけた、全部もうお皿のもの、甲のものとかも全部、全部ご飯の上にぶっかけて、さくりさくりと食い出した、まあ、これ一人で、要するに今見られてない体で、でそれ覗いてたその苦行たちは肝をつぼした
と、おいおいと、
なんだ小笠原一家のものだとってね、あれではもう野蛮人じゃないかと、でしきりに冷笑したと。うん、なんでしょうね、はいはい、どんだけいつも常にちゃんとした作法でやってこなかったら人が見てないところではこんなんじゃねえ、
実物みたいな食べ方してんじゃね
えかということで冷笑したと、
はいはいはい、
いよいよねお膳を下げて、うん、箸を洗うことになって初めてびっくりした、う
ん、
そんな荒っぽい食い方をしてるにもかかわらず箸の先が2分とも汚れてなかった。
あどういうことです
か、つまり
すげえ先っちょで食ってたってこと、
そう、要するにこれは礼儀なんですよ、ね、先っちょだけで食う、
あ、まあ、ちゃんとつまんで食うみたいな、
お箸の先って汚しちゃいけない、
うん、
っていうのの、うん、もう作法なんだけど、うん、それを普通だったら普通にこう綺麗に食べるわけ、うん、だけど覗かれてるからわざと全部ぶっかけ飯にして、うん、でも実は先っちょだけを使ってサラサラサラサラサラって食ってたわけ、
それはわざとやったの、
わざとやった
ら、
あでね、うん、まあそのこれ言ったに十三がね、うん、お茶漬けや納豆を食べるごとに私はおよそ5センチくらいも汚れてしまって、うん、海苔のカスなんぞこびりついている自分の箸をつくづく眺め合っては、うん、小笠原流の神秘を思うのである、う
ん、
そうしてまた2部しか汚れてない箸に気づいた苦行さんたちの神経を思いやるのだ、
ね、すごいわね、
このね、この大人じゃないですか、
お互いすごいね、
お互いすごいわ、
情報がすごいですね、
そこで普通だったら覗かせたらじゃあ、うん、いかにもこう礼儀正しくじゃん、うん、そこをあえてぐちゃぐちゃにしときながら二分にする、それはもう相手にやっぱ気づかれないと思ったらやらないじゃん、うん、
だ小笠原も試してるわけでしょ、
小笠原
は逆に気づくかみたいな、
これで分かるかってやったら片付ける方も片付ける方でまた気づいた、
お
すごい
この、ね、敵も去るものみたいな感じだねこれ、
そしてその話を読んだ伊丹十三が、あ私なんて5センチ汚してしまっていてまだまだいかんなとこう思ってるというこの大人のねかっこよさ、
確かにな、
これうむしつけとかに変えたらもう昔この話聞きたいよねなんかね、
あのちょっともうちょっと無とかけて
関係ねえか、
昔はかかってるからね、
だからそれしつこいい話じゃんこんなんね、
う
ん、
そうだね、だからこういうちょっ と、いや、うん、要はこの元のね味覚極楽かな、うん、っていう本もまあそれはそれでさあのすごいですけども、これ僕も買ったんですけど、うん、古い本でちょっとすごく読みづらいんだけど、
下沢さん
下沢さん下沢菅先生ね
すごいな、
でもすげえな
ー、だからそれをさ伊丹さんがこう引っ張り出してこれをまたこういう形で紹介するというのがね、
はいはい、そうですね、
これまたあれじゃないですか、ここで優秀な先生
これをまたね僕が紹介してまた次の世代がそういうことをね、
どんどん広げ、こういうのはいいですね、
箸の使い方一つとっても
、うん、今そういうのを言ってくれる人がいないですから、
いないですから、
知らない、俺も知らなかった、その二部がいいとか、
まあまあ、これだから2部っていうのはこれはもう究極ですよ、う
ん、2部ってどんぐらいなの、超先、
超先でしょう、
じゃあぶっ刺して食った方が一番綺麗に見えるってことは、
まあうーん、ここでまあケバブとかだったらね
ね、
こうシシカバブみたいなものだったらそれでいいかもしれないけど、まあそういうね、
なるほどね、
ふと私も先日ね、うん、慶三とね、うんうんうん、 あの OOP を食べてる時でふと感じましたね、本当に。
嘘、ちょっと俺かなりね、
俺はもうフォークの先3ミリしか使わずに OOP を、
あーよかった。
だけど頼む時はイカとかなんタコとか全部もうぶっかけて入れて、ゆうひくん欲張りだな、オンリーワンパスタぐちゃぐちゃなと見せかけて最初だけで
ごめん全然気づかなかった俺、
あの東武ホテルの人たちびっくりしてた
裏で
皿を下げる時
汚れてない、
あの人OOP を食べてあんなに具を
持ってったのに
持ってたのに。
スプーンはどうなの、スプーンはそれさっきちょだけがいい。い
やそれはまたなんかあんでしょ、
またスプーンの作法があるから、
よく、うん、それのほら流れで行って、うん、それこそほら伊丹十三が、うん、あのタンポポの中でね、はいはい、あのスパゲッティを食べるっていうのを、うん、あの一生懸命あの教えてるシーンがある、うんうん、あのカルチャーセンターの先生みたいのが、はいはいはい、若い女たちにスパゲッティは絶対に音を立てて食べてはいけません、はいはい、こうやってくるくると巻いて本当にちょっとした音も立てずに、うん、でこう伊丹十三そのこと実は書いてるんだけど、うん、でも映画ではその横でイタリア人がもうズルズルズルって食べて、でしまいにはその日本人の女もみんなその先生もって聞かないでズルズル食い始めるっていうのは伊丹十三がやっぱその礼儀をちゃんと知ってるから、それを
そういうことだ、ね、
さらにこう、うん、パロディー化してやってるんですよ。伊丹十三は本当はその礼儀を重んじているんだけど、そこをわざと逆、う
ん、なるほどね、
これね、ぜひ伊丹十三先生のですね、本もね、う
ん、ちょっと読んでみたいですね。俺もそんなに読んだことないで、
そしてね、うん、もう一個ね、せっかくなんで僕ね、これこの人
誰
ヘブン、ヘブン
川上美恵子さん、
中見美恵子さん、
はい、
これヘブンって、すごい売れてるらしいんですよ、
ね、そうですね、2009年度一番の
話題ですか、2010、あ、9年度一番の2010年本屋大賞ノミネートっていうね、まあ有名ですよねこの人はもうね、今となっては、僕はあの全然知らなかったんですけど中見美恵子さん、うん、まあなんか一般的に有名だからそれは一応ちゃんと押さえておこうと思って、うん、買ってヘブンっていうのを買って読んだんですけど、うん、ここに今一冊ありますよね、うん、これをもう慶三か有無にプレゼントした、
うん、
まあ帯もついてる、
はい、
あるでしょ、
はいはいはい、
これ私読みましたけど、はい、本当にね、うん、まあ、ちょっとね痛い、
あれ読んだろ本当に、
読んだ読んだ、
痛いってのは
ここにあるやつは読んでませんよ、うん、僕はもう別に読んでるんですけども、これはもう皆さんプレゼント用ですから、
はいはいはいはい、
痛いと、
あのね本当にその、うん、まあまあ、いじめとかの話なんだけど、
あ、そういう話なんだ、
まあもう読んでて正直つらかったけど、でもそこの、まあ、要するにねあんまりそんな起承転結あるようなものではないんですよ、だけど、まあ、すごくなんか伝わってくるものがあって、
あ、そうなんだ、
なんでこれ今新品をね、うん、今2人のどちらかにあげようかと、うん、言ってるとですね、うん、Amazon で私このヘブン川上美恵子も買いましたけど、はい、なぜか2冊同じものがある、
すごいね、
俺もう即座に送り返そうかと思ったけど、こういうことで意外と面倒くさくてやらないじゃん、
金は
金は2冊分でも、
マジで、
いやそりゃそうよ、だから、
まあ、それひどいね、
ワンクリックでいつも買うんだけど
2個入っちゃった、
2個入っちゃったんだろうけど、本当に2冊丸々2冊入ってきたから、お前常識で考えて
だよ、ね、
あのさ、だここら辺が怖いってことですよ、機械のね、
本当だよね、
それ2冊買ってたら普通お客さん2冊ですかって聞くじゃない、それはもうあまりで同じものだったら、ね、で2冊来ちゃって、まあ規約を読むと送り返せば返金とかもあるらしいんだけど、なかなかそのそれをまたなんか入れてね、
めんどくさいよね、
包んでとかめんどくさいじゃん、ということでね2冊になってしまったわけですよ、
ほうほうほう、
でこの1冊どうしようかと思って、
読みたい読みたい読みたい、
はい、もちろん読みたいですよ俺だって、
じゃあこの1冊、うん、どっちか今もじゃんけんしてみてください、
は
い、
最初はグー、
俺パーですか、最初はグーじゃんけんぽい、
はい、
あのすいません、ちょっとリスナーに説明していいですか、慶三が俺パー出すからって言って、まあ誘導じゃんけんやったら2人ともグー、もう一回やったらまた2人ともグー、なんだそれ、
信じてなかった、まあいいか、じゃあ俺パー出すから、最初はグーじゃんけんぽい、
ありがとうございます、
じゃあ慶三に俺が読んだ方あげます
から、
そうです、うん、もう一つあります
から、ね、感想また言い合いましょう、
そうだ ね、
ね、読書感想コムゾーで、
うん、ね、
まあ面白かったですよ、そのヘブンも、ということでね、
なるほどね、
私この夏は、
はい、
3日間にわたり、うん、いろいろと進めさせてもらいましたが、
これね、はいはい、いいあれになりましたよ、勉強になりましたよ、
あ、そうですか、
結構ね、伊丹十三すごいすごいって、どんだけすげえんだと思ってたけど、すごそうだ、
なんで最初から車に構えてる最初から素直に受け取る
そうそう、俺は分かりました、
伊丹十三の歌詞は俺全部 DVD ある、
あ、見たい見たい見たい、
前作
品、あ、いいね、
見ます、
なんですか、あの賞と
か。ちょっと長くなりそうだ
な。わかりました。
はい、
さて、3日間お送りしてきましたが、
はいはいは
い、いよいよ明日は、
そうだ、ダンディーコムゾ。予告通り。
予告通り。
本当のダンディー。
ケイゾープレゼンツ、本当のダンディーコムゾ。
なぜ地球上に宗教が生まれたのか、
そんなところ
タイトルは、じゃあ予告タイトル、
予告タイトルというかタイトルでしょ、それ。
そうそうそう、
予告タイトルってなんだ
ろう。明日のだから談話の、うん、タイトルです、
うん、
はい、今僕はどこにいるのっていう。
おー、なんかいいですね。
なんかね、はいはいはい、ちょっと意味深な感じありますね。
そうだね、
はいはい、ちょっと今週はね、意外と真面目にお送りすると思います。明日も楽しみに、
はい。